皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
さあ今週もお菓子を食べながらやっていきましょう。
はい、はい、
今回は何がありますか？
今回は結構王道ラインナップ で、ね、あのホルンのねほうじ茶ラテは今週もあります、
うん、これめちゃくちゃ美味しい、
めっちゃ美味しい。本当にこれ
期間限定だからちょっと早めに ね皆さん見つけたら食べてみてください、
うん、
ということで今回はひたすらメールを紹介していく回です。
はい、
もうメールがねいっぱい来てるんですけど、
う
ん、
嬉しい。
いつも私たちがすごいあの尺取って喋っちゃう。
そうね、
紹介しきれずに終わってるものもいっぱいあって、うん、そのうちにどんどん増えて、しかも内容も濃くなってると。
ありがたい。
ということで今日も楽しみに読んでいきたいと思います。
はい、
うん、キャンダルキャッチアップサポーテッドバイ明治アポロ。じゃあ早速読んでいきたいと思います。
はい、
センさんからです。
ありがとう。
2月12日の収録見学会に愛知県から参戦しました、
うん、
ありがとう。
とても緊張していたのですが、おなじみのコーナーを目の前で見たり参加したりしてすっごく楽しかったです、
うん。
境界線協会で出た餃子の話の時、私は軽く衝撃を受けました。それは餃子をポン酢で食べることが少数派と認識されていることです、
うんうん、
23年生きてきて餃子はずっとポン酢とラー油で食べてきたし、
うんうん、
それが世間一般的な食べ方なんだと思っていたので静かに衝撃を受けていました、
うん、
あと私は豆腐やおひたしには醤油でもポン酢でもなくめんつゆで食べています。これもそれが一般的な食べ方だと思っていました、
うんうん、
いうことです。
なるほどね、うん、この話盛り上がったよね。
盛り上がりましたね、うん、ポン酢美味しいけどね。
美味しい。私こうあんまりさピンポイントでこの話をする機会っていうのがなかなかないからさ
確かに
気づけないよね。
友達同士でもしないよね。
なかなかしいよね。
でもそのおひたしにはめんつゆっていうのは美味しそう。
美味しそうやね。
めんつゆおひたし全然使うよね。
使うよね。
作る時に、
う
ん、
そうだね、うんうん、全然ありあり、
うん、それぞれの家庭のスタイルがありますね、
うん、参加してくれてありがとう。
ありがとう。
リラさんからです。
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
シャープ154の収録見学会とても面白かったです、
うん、
スメンタルは一緒に考えることができるコーナーなので、うん、楽しくて好きなんですが、はるなちゃんの答えと私の答えが似ていたり、
うん、
一緒のことが多くてはるなちゃんに共感できます、
うんうん、
ありがとう
答えがお待ちの時は私はお米って思いましたが、
あ、なるほど。
他には冷蔵庫にあるものでは私も豆腐って思いましたし、うん、甘そうなアルファベットで春菜ちゃんが候補で C とか U って言ってたのも分かります、うん、ちなみに私はアクセントは P とか B かなって思って Q が出てきませんでした。
なるほどね。
アクセントの話ね、
うん、
ちょっと後で説明しますけどね、うん、シャープ137の持ちたくなるカタカナではみんながヨだったところ、私もエだと思いました
本当
他のメンバーが答え合ってた時は確かにそれがあったって思うんですけど、
うん、
最初に出てこないんです。はるなちゃんが言いたいことが全然わかるし、きっと同じ視点で答え考えてるんだろうなと思ってますって
ありがとうございます。あの放送この間 その収録見学会の放送の後も、
うん、
すごいたくさんメッセージが来て私の元にね、うんうんうん、私も同じアルファベットを思いつきましたとか、うんうん、私も豆腐だと思いました、
うん、
だからあの、うん、へこまないでくださいって
私はへこむからね
めっちゃ気使われて
るようなメッセージ大丈夫だよって
そう、うん、そうなの。なんかその 選択肢がいろいろあるっていうことは面白いよねってすごい言ってくれて、
うん、そういうゲームだから
だよ。そうだからね、うん、そうアクセントっていうのは甘そうなアルファベットで、あの春菜以外の3人は O だと思ったのね。
そうね。
でその O にアクセントがあって持ちて
O は私も合ってたんだよ
ね。入っとったもんね。
そうか、うん、O だったんだけど、うん、それに持ち手があるかないかっていう話を、うん、あのアクセントがあるかどうかっていう話にしてたね、うん、そうそう
そ
う。
文字自体に点があるかないか、
そうね、9ね、うん、O か Q かっていうのを話せないから、うん、アクセントっていうことで言ってたんですけど、そうそうそう、それが P とか B かなって思ったらしい、ね、ちゃんは、うん、
本来ってさ、スメンタルってみんなでめっちゃ相談して合わせに行っていいの？
いいんよ、
うん、答えを出さなければいい、
うん、あ、じゃあ別にそのおのおの思ったやつだったら絶対違うじゃん、
うん、うん
う
ん、
それは
最初だからそう思ってたんですよ私。
あ、そうそう、だからそれが、
それが
僕もあんま今もよく分かってなくて、
そうそうそうそう、
そのおのおのがあパッて思いついた、じゃあ甘そうなアルファベットっていうのを出しては全然ちゃうやんっていうのが面白いのか、もう全員でこれもう相談してさ、 O にしようしに行こうとしてるじゃん今。
最初からその相談がまずあって、一発で揃ったら最高だねっていう。
スメンタル自体は答えを合わせに行くゲームだから、
そうそうそうそう、
なるほどね、
う
ん、アトラクションとして最初違うっていうのは面白いです
ね、うんうん、そうやね、
合わせにっていう、うんうんうん、
だから最初はおのおののやつを言った方がいいんじゃないの？
じゃあだから話した上でおのおののやつを1回目にやんねやん。で1回目で揃ったらもうめっちゃ奇跡的な気持ちよさなのよ。
なるほど。
でそこで別にばらけたって次にもう1回ミーティングすればいい。
なるほど。
でどんどん揃っていけばいいってこと。
だからそれが奇跡的にちゃんと揃ってるってことだよね。
そうそうそうそう、うん、
話し合って一発目から回答を出すっていうのも面白いし、まずはファーストインプレッションを出して
話し合わずにね、
うん、
これちょっと2つルールが、スメンタルでやってるうちに僕のルールができ
る、うん、そうやね、うん、
これじゃあまあその時々でね、
うん、今度はじゃあ話し合わずに一回出してみるっていうのもね、
一回出してみてそこから話し合って決めていくという、
そのパターンもやってみよう。
おもろかったよね最初の、あのひらがなとか割とそういう感じでそれぞれの考えがあっておもろかったもんね。いろんなバージョンでやっていきましょう、うん、じゃあ、
はい、
約3年前に届いたメールを紹介して、はい、うん、その後日談が届いてるらしいので、うん、一旦その3年前の
おさらいね。
そう、メールを読みます、
はい、
はるぽんさんからです。私は社会人5年目なのですが、社会人になってから恋愛と離れすぎてしまっていて、好きが何なのか分からなくなってしまいました。でも年齢的に次に付き合う人とは結婚したいなと漠然と考えています。好きなタイプは昔から年上で頼りになる人、いつもふざけているように見えて仕事はちゃんとやるようなギャップによくやられていました。弟がいるからか年下は恋愛対象に見たことがありません。でも今職場の後輩くんに今までに感じたことのない感情を抱いています。彼は4つ下で頼りなくて世話が焼ける後輩です。でも素直で可愛くて、最近は毎日のように LINE したり電話したり話していて飽きないし楽しい存在です。でもたまにやっぱ若いなと思う瞬間があり、付き合うとかは違うよなって感じます。弟って感じです。でももし彼に彼女ができたりしたら、私はめちゃくちゃに嫉妬してしまう気がするんです。これはどういう感情なのでしょうか。今の関係が楽しくて変に意識もしたくないし、スキャンダルの皆さん何か助言をいただけませんか。
うんうん、
覚えてる、
覚えてるわ。
うん、
うん、そうやね、うん、
これが3年前だったね。
そう、うん、
それの後日談、
後日談
気になる。
読みます。スキャンダルの皆さんこんにちは。
こんにちは。
いつも配信楽しみにしています。久しぶりにメールさせてもらいます、うん、実は先日プロポーズされ結婚することになりました。
おめでとう。
彼は年下なのですが、付き合う前に年下男子への恋愛相談メールをキャッチアップで読んでもらったことがあります、うんうん、かっこ初期の頃だと思いますが、恥ずかしくて今は聞き返せません。あの頃はまさかこうして結婚することになるとは思ってもみなかったので、何があるかわからないなと感じています。結婚式などに向けていろいろ決めることが多いですが、毎日がハッピーです。先日2人で結婚指輪を見に行ったのですが、そのお店で担当してくれてた女性の方がスキャンダルのファンの方でした。
うん、
私のスマホにステッカーが挟んであるのに気づいて声をかけてくださいました。そういう風に声をかけられたのが初めてですごく嬉しかったです。 指輪選びに大好きなスキャンダルの話もできてポッポしまくりな幸せ時間でしたということです。おめでとう、
おめでとう、
よかった、
最高、
うん、素敵素敵。
え、話聞きたいな、なんかその間、
詳細、
そうそうそう、
どうなったのか
3年間の、
そうやね、
ね、
う
ん、始まりの話を聞きたいよ ね、
うん、そうね、そうそうそうそう、
あの3年前に送ってきてくれたやつからどこで自分の気持ちが、うん、あ、好きってなってそういうその恋愛として意識し始めたのか、うんうん、
年下だけど、うん、これは行ってみようってどうやって思えたのかとか、う
ん、ね、ね、どのタイミングだったんだろう、あれから、ね、もしかしたら1年とかかってるかもしれないし、そうよ、ね、うん、そうね、短い期間かもしれないし、
でも相手からプロポーズされてるからね、
うん、
でももう最初からさ彼に彼女ができたりしたら嫉妬しちゃうって言ってるぐらいから、うん、もう気持ちはほぼ決まって
る
よ
ね、
自分はね、うん、そうだよね、
いや、よかったね、
めっちゃいいや、ありがとう、メールくれて教えてくれて、
ね、
もうちょっと教えて
今日はおめでたいから、
うん、
みんなに
あげよう、みんなに送ろう、
まだある、
まだある、
え、
こういう感じ、
あ、こういう、
いいやん、
そこ実談的なやつが、
えー、面白、オッケーです、
そうなの、コロポーチが残ってるんだって
最後に決める、ね、じゃ
あ最後に決めようか、うん、じゃあ1個ね、うん、
また前のメール読んでもらう、
オッケーオッケー、すごいじゃん、すごい、ね、ご実談がたくさん、うん、
こういうことが出てくるのか、
でもちゃんと覚えてるわメールも
ね、
はい、こなっちゃんからつい、うん、最近ですね来た、はい、メールのまた後日談が届いてるらしいので、うん、その時のメールも読んでいきます、
はい、
今付き合って今年の2月で3年になる彼氏と一緒に住んで2年ちょいになります。その彼氏から4月から異動になって東京に行かないといけないかも、事例が出るのが2月だからまだ詳しくわからないけど多分東京に行くことになると思うと言われました、前から異動の願い出して見てるねんってのは聞いていたので驚きはしなかったのですが、2022年で私が28歳で彼氏が25歳で私はこのまま結婚したいなとは思っているんですが、彼氏は結婚してもいいけど理想は30歳で結婚したいらしくて、まだもうちょっと縛られずに遊んでいたいっぽいんです。そんな彼のことをあまり縛りたくもないし、でもこんな結婚を約束したわけでもない状態のまま東京までついて行ってもいいものなのか悩んでいます。私は離れたくないからついていきたいけど今の仕事も好きで楽しくやれているだけに辞めたくないなって気持ちもちょっとだけあってなかなか踏み切れずにいます。ちなみに彼氏はついてくることにはどっちでもいいよって言ってくれています。ぜひ意見聞かせてくださいというメールが、
ね、あったよね、
来てましたね、
うん、
どうし
たんやろ、どうしたんだろう、
はい、じゃあそのね、
うん、
結果なのかな、ちょっと、
うんうん、
じゃあ呼びます、
うん、
スキャンダルの皆さんこんばんは、
こんばんは、
先日彼氏の転勤についていくかどうしようかと相談したものです。あの後すぐにまたちょっといろいろあったのでご報告させていただきます、うん、実はあのメールを送った後すぐにやっぱり一緒に行こうかって席も入れようかって言ってくれて、結局離れずに一緒に関東に行くことに決めました、
うん、
仕事をどうしようかな、せっかくだし土地勘に慣れてからでもゆっくり探そうかなとか思っていたらなんと妊娠まで分かっちゃいました、
うん、すごい、
ね、年明け早々から嬉しいこと続きで周りや家族からも情報量が多すぎると言われちゃいましたが、皆さんにはとりあえず今は離れて仕事を頑張ってみてもいいんじゃないと背中を押してもらっていたのに結局仕事を辞めることになっちゃってすみません。でもこの機会にまた違うことに挑戦できるという前向きに捉えてみることにしています。一応2月9日の付き合って3年記念日の肉の日に無事入籍しました。準備期間はほぼ2週間の超スピード入籍になりました。関東に行っても妊婦になってもまだまだスキャンダルのライブは行く予定しています、
うん、
ちなみに4月からの UU ツアーは大阪に参戦予定です。あまり飛んだり暴れたりはできなくなっちゃいますが心の中で大暴れして心の中で大声出して最高に楽しむつもりにしています。 まだまだ寒い日が続きますので、皆さんもお体にお気をつけてください。これからもずっと応援しています。大好きです、ということです。
おめでとう。すごい幸せな会やな、
ね、うん、早かったね、
やん、そうやね、うん、いやでもなんか導かれるようにどんどんさ、こう彼からのアクションがあったり、赤ちゃんが来てくれたりしてさ、うん、なんかそっちの流れだよって教えてくれたみたいなね、自然な流れがあっていいですね、
うん、人生っておもろ、
おもろいね、うん、
いや誰も想像してないですこれは。
何があるかわからんね、
うん、
スキャンダルのアドバイスかわいい
一旦仕事頑張ってみれば、
仕事頑張ろうぜみたいな
ストイック出ちゃった、ね、
出ちゃったストイック出ちゃった
報告してくれる、嬉しい、
ね、嬉しいね、お幸せに。
いやそれもね奇跡だよね、
うん、神秘的や、
うん、何でしょうか、長いですね、
何やろ、
これはこれで、うん、結構4人にもそれなりの責任が
多い。何何
謝罪何
読むよ、
うん、
はい、チプマルさんからです。
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
早速ですが皆さんに相談したいことがありメールを送りました、
うん、
はい、相談したいことというのは、自分が好きな相手か自分を好きな相手どっちを選ぶのが幸せなのかという悩みです、
うん、
はあ、私には1年間片思いしている方がいます、
うん、
毎日 LINE をして仕事の話やその日あった出来事を話したりしています。私は彼を恋愛として好きですが、彼は友達として好きか恋愛として好きか分からなくて、この関係が壊れるのが怖くてまだ自分の気持ちを伝えていないです、
うん、
そしてそうやってグズグズしている間に別の男性と出会いました、
うん、
この方とは夏のミステリーツアーで出会ったのですが、グループで LINE を交換してその後個別にメッセージが来てそこから連絡を取るようになりました、
うんうん、
私は好きな人がいるので正直この方への返信は当たり障りのない感じで、話が途切れたら返信しないというふうにしてたら、次の日になるとおはようと LINE が来たり、何とか途切れないように話を振ってくれたりします、
うん、
彼は関東、私は関西で遠距離ということもあり、うん、再会したのはベスクリの時でお互いソロ参戦だったので一緒にライブも楽しみました。まだはっきりと好きだと言われたわけじゃないけど、うん、3月に関西に遊びに行っていいと彼に言われたので OK してしまいました、
うん、あら、
LINE が途切れないように頑張って話を振ってくれたり、関西まで会いに来てくれる彼のこと、正直好きな人がいなかったらすごく惹かれていたと思います、
うん、
でもまだもう一人の男性の方が好きで諦めきれません、
うん、
でもこのまま中途半端な気持ちでいるのは嫌だし、うん、相手にも悪いので片思いを諦めるかずっと悩んでいます、
うん、
そこで最初にお話しした質問になるのですが、自分が好きな相手と自分を好きな相手どっちを選ぶのが幸せなのでしょうか、
うん、なるほどね、
責任ありますよ、
大野さんも責任あるよ、
大野さんにもあるね、
スマホ
で
し
ち
ゃった
んだ
ろ、
グループライン組みなよ、
ね、ちょっと言ったもん ね、
ね、
でもさ、そのさ、チプマルちゃんをね、
うん、
好きな彼は、
うんうん、
スキャンダルマニアということじゃないですか。
そうや
な、このラジオ聞いてるよ、
聞いてるし、うん、そいつかわいいって抱きしめたいってなる
自分のことかもしれないって思っちゃうじゃん、だって
今言ってる可能性は高いよ、
視聴者としてはさ、うんうん、そのちぶまるちゃんを好きな、うんうん、そのスキャンダルのことも好きな、うん、メンズをやっぱ応援したくなるじゃん、
う
ん、
なるなる、
なる、おはようのラインかわい
い、もっと行きたいと思うやん、
かわいい、マニアなんだって思ったら肩持ちたくない、
そうそうそう
そう、マニアはマニアは頑張れマニア同士絶対楽しいじゃんってなっちゃうけど、
それはそうだよ、
でもこれがさ、レンドラだったらさ
かませいねもんな、
そうなんだよな、
絶対いい子やねんけども、うん、ときめきがね足りなかったりね、
そうね、
まあ、マニアとかっていう
一旦置いといて、
一旦置いといたら、うんうん、 まあ、自分が好きな人がいるっていう気持ちになかなか嘘をつけないからさ、
う
ん、
そうね、
それはまあ素直に自分の心惹かれる方に行ってみたらいいんじゃないかなとも思うけど、うん、まあ、それがすっごい苦しくてしんどい時に支えてくれたのがその人で、その人に惹かれるなっていう時が来たら、
うん、 そうね、
その人と一緒になるのもいいと思うけど、うん、今全然そのもう一人の彼の方が好きなんですっていう気持ちがまあ割と明確にあるから、うんうんうん、そうね、まあ、今そのねマニア
えでもその今好きな彼に一回アタックしてみて、
うん、
もういいんじゃない、
そうや、ね、
だとしたら、うん、けじめをつけるためにね、
うんうんうん、
だからその今好きな彼に一旦気持ちを伝えてみて、で実ればさ、その、ね、嬉しいわけじゃん、うん、心から、ね、ずっと好きだった人だから、うんうん、実らなかったででもなんかじゃあ自分を好きでいてくれてるかもしれない男性がいて、でその人のこともじゃあこれからは別にそういう目でも見られるようになるわけじゃん、
うんう
ん、だからなんかそのなんだろう、すごい言い方悪く言っちゃうと、まあ、取っておくというかなんかそうキープみたいな感じになっちゃうのかもしれないけど、でもなんかそれはなんだろうな、なんかどっちも苦しい思いをしているならその選択もありなんじゃないって思うんだけどね、
うん、そうね、なんかさ自分がこういい人やって思ってるけど、うん、このなんていうの、恋人としての愛を向けられへん人とおるとき、うん、でも自分のことはすごく愛してくれてるわけやんか、その苦しさってやばいと思う、マジで。もし仮にその好きでいてくれてるマニアと今一緒になったときに、うん、もうこんなに大切にしてくれてんのに答えられへん自分ってなる気がするから、うんうん、まずは好きな人に言った方がいいんじゃない？
まあ、その方が後悔はないかもしれないね、うん、
だって好きでいてくれてる人と付き合ってもさ、好きな人がずっと心の中におるよ、
うん、それは絶対後悔はする、うんうん、し別にそのマニア君と付き合えって言ってるわけじゃないか、
うん、そうやね、うん、
そうそう、だから普通に友達の期間がもっと長く続いてもいいし、でもなんかすごくやっぱ嬉しいし、もしかしたら可能性があるかもしれないって思うんだったら、そういう恋愛としても見てもいいと思うし、うん、かまずその今好きな彼をどうするかじゃない、
うん、まあ、でもマニアとすごい時間を一緒にしたりすることでどんどん惹かれていく可能性もあるわけ
です よ、ね、
そ
っちもあるよ
ね、そっちの方が好きな人よりも好きになっちゃった、うん、みたいになるタイミングも来るかもしれないから、うん、本当に素直に生きてたらいいと思う、
うん、
あのスキャンダルとしてはマニアを応援していますが、スキャンダルとしてはマニアを応援してますが、あの一人の人間としては好きな人と一緒にいた方がいいよと思っています。
だからマニアもチップマルを諦めるな一旦、
うん、そう思う、そう思う、
もっといけ、
そう思うよ、
うん、
頑張れ、
うん、やったれ、
うん、
何があって
あんたのことだよ。
これ気づいてるよね。
いや気づくよこれは、
気づくよね、聞いてたらね、
うん、聞いてたら気づくよ、
うん、
聞けと言って、
マニアは聞いてるよ、
うん、
もう分かってるよね、
だっていっぱい思い当たる節ある
もんね、あるもんね、うん、関西に遊びに行くよってグループラインで連絡が来たって、もうそれは分かっちゃう、
ね、俺だよ、
そうだよ、あんただよ、頑張れ。
そうやな、
そうそう、
ね、ベスクリなんか2人で見たらどんどん好きになるよね、
マニアはな、
マニアはな、
マニア
は
マニアは、マニアはそうよ、好きになるよ、
すぐには実らんよ。やけど
分からん
けどね、実らんとしてもこう諦めずに待って、
う
ん、彼女をこう、うん、理解してあげる姿勢が、うんうん、こう何年も持ったら、うん、持つぐらいのパワーがあったら、うん、実る、何年か後に、うん、かもしれん、分からんけど、うん、
まあ、すぐかもしれんし、
ね、しね、うん、待つという愛情、
うん
う
ん、
でもこうその熱意を忘れるなというね、
うんうん、
言いたいですけど、
うん、そうやな、
頑張ってほしいな、
今だから あなたの好きな女の子には好きな人がいますから
。そうだからそれを初めて知っちゃった可能性があるここであ
るよね。
これさ、ね、もう3月に関西行くねって言ってることさえうちらに暴露されてる、
う
ん、
そうだな。そうやな。でも応援してるよ。
そう、
どっちも応援してる。
そう、両方2人とも応援してる。
別に明日だっておはようって送り
送る、うん、そう送るよ、送るな、送る送る、
言っておくと、
うん、めっちゃいいよ、その姿勢はさ、うん、絶対嬉しいよね。
途切れさせるな、う
んうんうん、3月に一緒にお菓子食べな。お菓子送るよ。
頑張ろう、みんな頑張って生きていこう、うん、
そうね、
うん、
みんな幸せになって、
本当に幸せになって。
サポーテッドバイ明治アポロ。
さあ、そろそろエンディングの時間です。
はい、
今日はメールをたくさん読んでいきましたが、うん、おめでたい話もあったので、うん、アポロポーチをプレゼントしようかなと思ってるんですけど、
すごいね、
うん、残り3個らしいですよ、
うん、え、誰がいいかな。みんな良かったけどね。
でもさ、2組結婚したよ。
そうだね。
じゃあ3つあるやんって2つあげちゃう。
あげちゃう。
結婚祝い
の、うん、OK、じゃあそうしましょうか。
はい、とチップマルにお菓子を
あげ、お菓子あげよう、
あげよう。はい、
はい、
あと今日メールを読んだ方にはステッカーとピック、
うん、
プレゼントします。
はい、
はい、お届けください。まだまだメールたくさんお待ちしております。メッセージはオーディの番組ページから送ってください。さあ、私たちごとでライブが結構決まってきてますね、
うん、はい、
まずは3月はハンプバックのツアーに参加します。
はい、
2公演ありますね、
うん、はい、
3月24日金曜日秋田県秋田クラブスインドル、3月26日日曜日宮城県仙台ギグスに呼んでもらってます。
はい、
ハンプバックに呼んでもらってめっちゃ嬉しいです
ね。嬉しいね、うん、
暑い夜にしたいなと思います、うん、そして4月からは私たちの全国ツアーが始まります。アンリミテッドユートピアというツアーです、
はい、
今いろいろと瀬取りとか考えてる最中ですが、
うん、はい、
ドキドキしますね。
ね、楽しみやね。
ね、あの完成も OK に、
うん、そうやね、うん、
なったので、
うん、
みんなの声が聞けるのを今から楽しみにしております、
はい、
そしてフェスも決まってます、
うん、
6月3日と4日に行われるミリオンロックフェスティバルに出演いたします、
はい、
めっちゃ久々じゃない。
久々
で、ね、こちらもすごい楽しみにしてるので、うん、ぜひ会いに来てください、
はい、
そして新曲 LINE OF SIGHT が3月15日から先行配信が始まりますので、はい、ぜひ皆さん一足先に配信の方でチェックしてみてください、
うん、
よろしくお願いします。さあ、キャッチアップ、次回の更新は3月6日月曜日です。 OD は21時、 Spotify は22時配信予定です。それではまた来週お会いしましょう。以上、スキャナルのボーカル春菜と、
ベースのともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなでした。
バイバーイ。